エアソフトチャンネル。この番組はエアソフトスポーツサバイバルゲームの魅力と情報を発信する番組です。沖縄県那覇市首里の台風 FM よりお届けします。濃厚なトークをお楽しみください。ナビゲーターは私すっとこどっこいそばショート、
もそと
メタボリックファイター花城と、
エアソフト97黒です。
よろしくお願いします。そして、本日のゲストはなんとゲリラリラ軍団リーダーボスゲリラさん、そしてウピウピュ隊リーダーミサミサさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。どうも。さあというわけで本日もたっぷりとお楽しみください。この番組はエアソフト97、伊波郡払い下げ品店、ロイヤルテーラー、サコムワークスの提供でお届けします。さあというわけで始まりましたエアソフトチャンネル、本日のゲストはですね、ゲリラリラ軍団リーダーボスゲリラさん、そしてウピウピ隊リーダーのミサミサさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも。
盛り上がってます。いやー来ていただきました。わざわざ本土の方から
はい、
メソレー
メソレ
ーありがとうございます。すいませんね、初対面で申し訳ない。すいません、ありがとうございます。さあというわけで、いろいろと、聞いていきたいんですけれども、うん、このボスゲリラさん、まず現在はどういった活動をされてるんでしょうか。
はい、現在ですね、アームズマガジンという雑誌がありまして、
はい、
それでサバイバルゲームの専門のライターをやってまして、
はい、
で全世界のですね、青少年にサバイバルゲームの楽しさを教えるためにライターとしてやっております。
おお、
はい、
すごいヒーローみたいな。
一応青少年のヒーローになってますね。
青少年のヒーローなんですか。
俺からしてもヒーローだよ。俺高校生ぐらいの時からアームズマガジン読んでんだけど、
はい、
もうずっと見ない時はないよ。
ないよ。
沖縄
に、イントネーションが
沖縄にいらした時のテンション上がって、今も興奮を抑えきれません。しかもミサミサが、
はい、
いらしてるので、
はい、
めっちゃ可愛い。
ありがとうございます。
正直ちょっと目が泳いでる。
プロデューサー
が鼻も一番もうなんか
テンション上がって、いやでもね、サコムさんですか、モソさんですか。モソさん、なんで喋るんですね。あ、いやありがたいです。モソさん的にはもうすごい、
すごいよ、
ね、もう超有名人が来たということで、
沖縄のこの地域で流れてる分もあるんですけど、
はい、
その方たちはおそらくなんか普通に聞いてたら誰ってなるんですけど、もうサバイバルゲーム業界で言ったらもう、
はい、みんな知ってる、
本当にすごい有名人。
ありがたいですね。
ありがとうございます、
はい、申し訳ないです、かたじけないです、僕がね、あー撃たれた、もうヒットしましたよ。ありがとうございます。さあというわけで、ウピウピ隊のリーダーミサミサさんも、
はい、
と現在はどういった活動をされてるんですか。
はい、ウピウピ隊もこのアームズマガジンで活躍しているんですけども、
はい、
ウピウピ隊はもう女子でも楽しくサバイバルゲームができるんだよっていうのをこう伝えていきたいなと思って、女性のサバイバルゲームのチームを作りました。
あ、じゃあもうあれですか、サバゲーでいう AKB みたいなポジション。
そんな大それ
たですよね。
ないですけど、
うちのさんの活動のおかげでこのサバイバルゲームっていうこの男だけの汗臭
い
遊びの中に女子が入ってくるようになったんですよ、
はい、ああもうじゃあパイオニア。
そう、はい、パイオニアですよ。
ありがとうございます。
あ、なるほどです。ちなみにですね、このサバゲー歴というのをちょっと聞いていきたいんですけど、ボスゲリラさんはちなみにどのくらいやられているんですか。
大体25、6年だと思います。
25、6年、
はい、
なんか先ほど聞いたんですけど、日本にサバゲーが来た時からもサバゲーをやり始めたっていうこと。
そうですね、その昔その月刊ガンシっていう雑誌があって、
はい、
まあ、コンバットマガジンで雑誌もあったんですけども、はい、その頃からその当時永田一郎さんっていう一郎さんがですね、そのアメリカにこうペイントボールという、要するにあれですね、サバイバルゲーム全身になるものなんですけども、
はい、
まあ、その人に当ててこうインクがパシャって出る、当てる、う
ん、はい、色がつく、
そうですね、それをこうサバイバルゲームっていう記事を載せたんですよね当時、はい、それがもう当時実銃しか知らない我々にとっては結構新鮮で、
うん、
で実は エアガンっていうのはですね、サバイバルゲームって日本が発祥なんですね、
う
ん、はい、
あ、そうなんですか、
はい、もともとトイガンっていうのは日本が開発したメーカーショップさんが開発したものなので、逆、むしろ逆輸入みたいな形なんですよ、う
ん、アメリカだとまた昔はちょっとリアルなエアガンっていうか、このトイガンっていうのを持つと逆に危ないっていうのが、
そうですね、
事件が起きるから、
はい、事件が生成するんで、うん、
子供がほらおもちゃの銃持ってて、それで本物と間違われて警察に撃たれたとかっていうのがあったりするから、逆に銃社会のところでは難しかった。
あ、なるほど、
日本が平和だからこれはサバゲーは楽しめ
る、もともと 6mm の BB 弾で使ってサバゲーやってるんですけども、それももともと日本のメーカーさんが作ったものなんですね、はい、それでうちらが最初楽しんでたという形ですね。
はい、あ、じゃあもともと日本から生まれたんですね、
そのエアガンに関してはそうです、うん、トイガンに関しては、
あのペイントボールはアメリカ、
そうですね、ペイントボールはアメリカ生まれですね、
そう、それはもう全然リアルじゃなくて、はい、パイプに握るグリップつけて、はい、でペットボトルをひっくり返したのみたいのが上についてて、うん、ここに玉入れるみたいな、もう全然自由に見えないやつなんですよ、うん、
でもあれ沖縄でやってるところありますよね。
あるんですか。
あの、
軍の中
の、軍の中ともう一つ、はい、あとホテルカヌチャで、あ、あのちゃんとやってますよ。
アクティビティとしてやってますね。
あそこから、うん、まあ同じぐらいでタイミングでサバゲを始めたということで。
そうですね。それでちょうどその雑誌に紹介されてから、各、それで各メーカーさんとかもそういうのを開発して。みんなこうエアガンでサバイバルゲームを楽しむっていう形でした。
はあ、はい、なるほど、うん、ちなみにみさみささんはサバゲー歴はどのくらいなんですか。
サバゲー歴は7年ぐらいです。
あ、7年、
はい、
はあ、ちょうどいいぐらいですね。
ちょうどいいぐらい、
なんと言ったらいいかちょっとわからないぐらいのいやいや、でも長い、僕からしたらもう長いですから、
うん、ちょうど自分があのサバゲを始めた頃ぐらいにちょうど連載されてて、うん、自分と同じぐらいなんですよ。自分だから 7,8 年ぐらいなんですよ。
あ、じゃ同期、
同期、
同期、同期、同期ってある同期
なん
です
よ。なんかちょっとこの会話羨ましい。
なんで嫉妬してるんですか。
先輩、
目嫉妬してるじゃないですか。あ、7年ぐらい、なんかあのやっぱさ、みさみささんもこういったちっちゃい頃からサバゲーにちょっと興味あって始めたりとかしたんですか。
もともと私サバゲーってよりかはリアルガンの方をやっていて、クレー射撃っていうオリンピック種目とかにもある、はい、クレー射撃っていうリアルガン、
そう、本物の銃を、
はい、
それ
をやっていて、サバゲーっていうのがあるんだよって言われたら面白そうだなってサバゲーをやってみたんですよ。
あ、まあ、じゃあ実銃も経験したことあるってことですよね。
そうですね、はい、
あのアームズの別冊で、はい、あの実銃 の、 あの雑誌にも、
あ、はい、ガンシューティングっていう雑誌があるんですけど、実銃のそっちでも、はい、やっています。
なのに名前がウピウピ隊のミサミサさんですか。詐欺詐欺、過去実銃売ってたなんて。
僕から聞きたいんですけど、ウピウピの名前の由来って何ですか。
これが、うん、もう気づいたらもう中学とか小学生ぐらいの時からずっとウピウピって言ってたんですよ。なんか楽しい時に。ああ
。で、なんかみさみささんの口癖。
そうなんです。
すげえ。
そうなんですよ。で、なんかそう、その女子のサバイバルゲームを作ろうって時に、うん、まあいつもウピウピって言ってるからウピウピ隊でいいんじゃないみたいな。
なる。
もう本当にそんな感じ
で。いつもウピウピって言ってウピウピ隊になって、はい、術中をパーンって打ってウピウピってやる。いや、詐欺詐欺も。
そうです。楽しい方すると危険な感じがする。
楽しくやろうっていう。
すごい、やっぱ実銃とあのエアガンっていうのはやっぱ違いますか、威力とか。
そうです
ね。小学生でも分かる。
死ぬわ。バカな質問ですよね。
一緒だったら困っちゃいます、
ね。やっぱ違いますか。
はい、
いや、失敬しか、これ失敬しました、
はい。反動とかっていうのが、はい、実銃を撃ったことなくて、
はい、
サバイバルゲームだけで入ってる方とかが、おそらく大多数だと思うんですよ。まあ、海外に行って、はい、撃ったよとかっていう方はいると思うんですけど、
はい、
もう自分自身も実銃は撃ったことないので、
はい、
どんななんだろうな、この反動で反動を抑えたりするのって慣れるものなのか鍛えないといけないのかっていうの
は。あ、慣れですね。最初はすごいあざができたりとかしたんですけど、最近はもう全然できなくなりました。
マジですか。
はい、
ショットガンってこのバレルが2つあって、
まあ、バレルと重心ってやつですね、
はい、そうですね、上下2連ですね。
じゃあ、はい、1回撃った後にもう1回すぐ撃つっていうシチュエーションもあるんですか。
はい、あります、あります。
じゃあやっぱりブレないように一発目撃ったとね、
はい、し
ない
と。
一回打って、
はい、
バンバン、
また二発連続で、
そうそうそう、
はい、
当たるもんなんですね。
練習すれば。
ああ、そりゃそうだ。ヒットしすぎでしょ。
今日打ちたいわ。
素晴らしい。あ、でもちなみにボスゲリラさんのこのゲリラリラ軍団はちなみにどういった意味が。
これはですね、あの特に意味ないんです。
あれ見た感じがゲリラ。
そうですね。ちょっとふざけたチームを作ろう。
ボスゲリラさんも普段からゲリラゲリラみたいな。
ゲリラ以外はやってないです。
はい。湧いてないです。
もうやってないです。
見たことない。
ゲリゲリゲリラ。
それはやってないですね。
やってないです。すいません。
はい。もともとまあのうちではあの肩書きハードギャグチームゲリラリラなんですね。そうふざけたで、ちょっとふざけたって言っちゃおかしいんですけど、サバイバルゲームをもうちょっと面白く見せようという企画で始めたチームなので、だそのゲリラリラ軍団ってもともとサバゲの格好がですね、ジーンズに T シャツっていう昔からこれやってるんですけど、それもともとサバイバルゲームがその迷彩服で全部全身着込んでやるっていう仕切りの高さが嫌だったんです。
はい、固定概念とかが。
そうです、はい、私服でも楽しくやろうぜっていうコンセプトで始めたっていうことなんですね。
なるほどなるほど。
お笑いのじゃあダウンタウンの浜田さんと一緒ですね。
あ、そうなんですか。
だから私服で漫才を始めてやった人っていう。
あ、なるほど。
そうなんだ。
そうなんです
。さすが、さすがお笑い業界の方ですね。
多分ですけどね。多分ですけど、
多分ですけど。
雑誌で見ててもやっぱりライトなんですよ、他の方と比べると、うんうん、だから入りやすいんですよ、形としては、うん、だいぶ、うん、
あれですよね、雑誌、まあ、他のところの雑誌の話しちゃうとあれかもしれないんですけど、うん、いいですよ、はい、大丈夫です、うん、結構この雑誌っていくつもあって色が分かれるんですよ。今ちょっとファッション系の強い、ね、はい、はい、若い人っていうか 2,30 代ぐらいの男性雑誌みたいな感じの雑誌もあれば、うん、本当に本物志向の人が集まる雑誌もあれば、うん、はい、でアームズマガジンって割といろんな人が読みやすいっていうか、はい、若い人ってなんかもうサバゲー今から始めたいんだっていう、まだ年齢が達してないんだっていう人でもとっても楽しく読めるっていう印象がとってもあります。
確かにね。
そうそう、
うん、
なるほど。
そうそう、実習のことはちょっと少なめで、うん、どちらかというとなんか購入できるエアガンとか、
そうですね、トイガンとか、うん、ね、まあ、そのおもちゃの方を特化しているという感じです、うん、もうちょっとまあリアルガンの雑誌が出てるので、うん、皆さんそっちをガンプロフェッショナルって雑誌があるんですけど、うん、皆さん、まあ、リアルガンが好きな人はそれを中心にして読んでるっていう形ですね、
うん、はい、さっきのお話伺ったら、はい、そのT シャツにジーンズでサバゲーっていうのは今割と普通になってきてます。時代が
普通なんですね。
このゲリラ軍団を連載したのが14年前なんですね、アームズマガジンで、はい、その当時出た時にそのサバゲーの大会にあるサバゲー大会出たんですよ、はいはい、その時にあるユーザーからサバゲーなめんじゃねえぞって言われました
もん。いやもうその格好をして、
はい、そういう格好をしてってことですね。でそれがやっぱサバイバルゲームって昔はもうアンダーグラウンドの遊びで、はいはい、勝ち負けだったんですもん。あんま楽しみっていう、楽しんでやろうっていうよりも、はいはいはいはい、勝つか負けるかっていう、
あ、もうシンプルに勝敗で。
そうなんですよね。で自分がその遊びサバイバルゲームの遊びの流れがちょっと嫌だったんですね、はい、ちょっと楽しもうとか、まあ、格好もふざけたのも格好とか、はいはい、楽しんで格好っていうので、まあ、ゲリラリラっていうチームを作って、まあ、ちょっと紙面ではちょっとふざけた感じっていうんちゃうあれなんですけども、面白おかしくサバイバルゲームをこう教えようっていうことで連載をしてたんですね。
はあ。
で何かこう流れでだんだん皆さん服装もだんだん変わってきて、
はい、
あとまあ PMC も出てきたので、まあ、
PMC、
はい、民間警備会社っていう、まあ、実際に兵隊さんな傭兵ですね。
は
い、そういう人たちはジーンズに T シャツでやるような格好をして、はい、まあ、実戦で戦ってる方も出てきたんで、まあ、それもあって皆さんだんだん浸透してきたっていうのもあるんですよ。
あ、じゃあもうファッションの長ね、ファッションのじゃあもうパイオニアですよね。要は坂本さんが今こうやってもうその格好をしてるのも、
う
ん、もうボスゲリラさんから始まったということですよね。
え、そうなんですか。
なんかそういう格好をするっていう、なんか
俺のモソの格好は、はい、あれだっけ、山猫は眠らないっていうスナイパー映画の傑作があって、
こっちは結構ガチ系のものを、
うん、ああそうなんです、
ちょっと目つけたりして、
う
ん、はい、
そうそう、ちょっと可愛くしようかなと思って目玉をつけた。
また違うパイオニアだったんです
よ。みんなね、これムックって言うわけ、緑色のモシャモシャのギリースって着てたらムックムック言うから、はい、だったら目玉つけてやれって言って、でも あれだよ、森林のゲームに行ったらゲーム始まった瞬間外すからね。
目立つからね。
目をってこと
すぐ消える。まあ、そういう戦術でも
ある。なるほど。
あ、これまたちょっと聞いておきたいなと思うのが、はいはいはい、そのファッションで言ったら、
はい、
もう、みさみささんはピンクの装備相当使われてますよね。
はい、うん、使ってます、はい、これも最初は違ったんで、最初は、ね、目立たない服でやってたんですけど、うんうん、はい、なんかテンションが上がらなかったんですよ、はい、いまいちこうサバゲの面白さが分からなくて、はいはい、でなんか好きなものをつけていったらだんだん楽しくなったんですよ。そしたらもう好きなもんで、ね、ゲリラリラ軍団のスタイルがそういうスタイルなので、はい、じゃあうちらもみたいな好きなのでやってったらだんだん楽しくなってったんですよ、サバゲが、はい、なので好きなピンクをつけているっていうこと。
なるほど、なるほど。さらにウピウピってなるわけ
で、そうウピウピってなります。どんどんウピウピ、だから最初はあんまウピウピピタイっていう感じはなかったかもしれないです。
他のウピウピタイのメンバーもいろいろ色は決まっているんですか？
まあ、基本はピンクで統一してます。
皆さんピンクで統一なんで、
はい、
ただキャラが立ってるって形ですね、ウピウピは。各メンバーが、
はい、
はい、他の、メンバーさんもまた今日はお一人でいらしてるけど、はい、他にもメンバー、あと
今全部で7人います。7人、はい、
7名、
はい、
みんな可愛いよ
皆さん、あ、確かすごい、なんかあれこれ私服じゃないですよね？
ではないです。それでサバゲをやっています。
いや、私服としても歩けるファッションですよね、
これ。ちょっとやば
い。うわ、難しいな、今日デジヒットされるな。難しいラインの発言だな、これは。
でもあれ、それさっき言ったように好きな色を入れるっていうのはかなりでかいですよね、うん、自分の好きな、うん、アズーライクって言いますか、かなり自分の好きな色とか好きなものつけきれるから、う
ん、
この軍装とか、うん、ミリタリーって線引きがなくなるんで、うん、サバゲがすごい入りやすい、うん、このサバゲイコールミリタリーっていうのをなくした概念をなくした感じは、自分はこの雑誌読んでて、おすごいなっていう感じはちょっと衝撃ありました。
自分なんかね、どっぷり中に入っちゃってるから、うん、たまにこう感覚がおかしくなってくるところがあるんだけど、初めての人がね、はい、サバゲフィールドに行ったらみんなガチの格好をしてるから、
う
ん、やろうっていう気がちょっと逆に失せるんじゃないかなって思う、うん、全部揃えないといけないのかとか、うわこんなんとかね、うんうん、ちょっと軽いなんていうの、鉄砲ごっこっていうの、
はいはいはい、
そんな感じなのをイメージしてきた人は若干引くんじゃないのかなと、うん、
アクティビティ感覚っていうのは本当にスポーツとかそういった感覚で言うと、うん、だから入りやすいんですよね、はい、こういったファッショナブルなやつね、うん、ただ本当にガチガチになると、このなんて言いますか、清掃が、ね、うん、迷彩服っていうライン引きになっちゃうから、うん、そこは難しいんですよね、うん、サバゲってね、基本、うん、清掃ってないじゃないですか、
うん、ゴーグルをつければ、
まあ、ゴーグルは間違いなく必要ですけど、まあ、でそれ以外はとか名刺じゃないと、
あと全裸以外は、
あ、間違いないです間違いない
全裸でやってる人ってちなみに
いるわけ
ない今まで聞いたことなかったな。じゃあ
パイオニアに、
いや誰が全裸のパイオニアな
んガムテープは使っていいよ
使わないボス の, あのショップの、はい、あのお話も伺いたいんですけど、
は
い、
うちはそうですね、はい、まあ、目黒区の大岡山というところにですね、はい、バーストヘッドというショップをやっておりまして、もともとはちょっとリアル装備を中心に販売をしていたんですけども、はいはい、最近はやっぱお客さんの方がガラリと変わってまして、うん、もう初心者なんですよ、ほとんど、
はいはい、
でうちも扱っているものがちょっと高価なものが多いので、逆に今はそんな高価なものは扱わない初心者ものを対象にしたアイテムをいくつか置くようになりましたね。
なるほど。
そうすると結構お客さんもやっぱフレンドリーに入ってきたり、うん、今みさみさんも店頭に立ってるんですよ、
はいはい、
そうするとお客さんもやっぱ女の子も入ってきますし、
うん、子供とかもね、
そうですね、
はい、親とかと一緒、
そうですね、
家族
で、
はい、
10歳未満のエアガンっていうのも発売されてるんですよ、うん、それをやっぱ購入して、はいはい、これくださいプレゼント、うん、クリスマス時期がすごいですやっぱり。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
すごいですね、
すごく売れます、はい、
オリジナル商品も扱ってますよね。
ありますオリジナル商品、まあ、特にうちらのグッズが多いんですけども、はいまあ、T シャツとかパッチとかウピープタイのパッチとかも、まあ、ウピープタイのパッチはですね、うん、もう素晴らしい商品作っていただいてるので、はい、
告知のテンション入ったじゃないですか。
いやいやいや、もう告知もしながらって自分も振っておいてあれなんですけど、実は作ってる人がここでモソモソしてライトを構えてるっていう、この刺繍してる本人がモソモソしてるっていう。あ、実はですね、まあ、縫製は私をあのところで担当させていただいて、
あ、モソさんが、
はい、いつもあの可愛い絵が来るので、これをいかに綺麗に刺繍して、
そうなんだ、あのイラストはですね、うちのメンバーあのウッピープタイのメンバーの夏美がデザインをイラストを描いてまして、で彼女にあの各メンバーのイラストを描いてもらって、それでいつもデザインを出していただいてるっていう形なんですね。はい、
でも、ま、漫画みたいな感じなやつですか。
は
い、
そうですそうです、
はい、すごいすごい、あ、そうだったんです、うん、
あのびっくりしましたよ、最初にあのボスゲリラからメールが入ってるって言って、この時のテンション
そう、ね、まあ、すごい有名人も憧れの人がね、うん、
まさかあのボスゲリラなのかって、こうメールを開けるときにこう手が震えながらそれぐらい本当に衝撃的な。
ちなみに逆にどうですか、逆のテンションでボスゲリラさんは今サコムさん見て、
はい、
もう どういう感じですか、なんていうんですかね、もうファンとしての対応というの、なんていうんですかね、すいません、
今不安の人の対応って、まあ、いつも Facebook でも見てますんで、
はい、あ、じゃあでも結構身近じゃないですか。
そういう意味じゃ、はい、身近で、まあ、お互いに Facebook では見てるという、はい、あ、そうなんですよ、
はい、今日はちなみに初対面なんですか、坂本さんと。
7年8年前に沖縄いらしてた時に一度お見かけしたことがあって、でその時に右腕がもうむっちゃくちゃあの片腕だけ北斗の拳みたいな、
それは年でいいじゃないですか、
右腕だけが
めちゃくちゃフリコリだったんですね、うん、めちゃめちゃあの左腕も太いんだけど右腕がめちゃめちゃ太いあのカニの塩招きみたいな感じ、
片腕だけでかいやつ威嚇するやつ、
もうそのイメージがものすごく強くて、で、まあ、いつも覆面つけて、こう雑誌に出られてるの で、あのご本人の顔は正直その時覚えてないわけです、
はい、
もうやっぱりボスゲリラでゲって書いてる、
はい、
イメージがもう、
は
い、こんな感じで、もう自分から知ったらやっぱりヒーロー、雑誌に
もう青少年のね、うん、ヒーローということなので、
もう本当最近ではいろんなフィールドに、まあ、自分行くじゃないですか、
はいはい、
で大体やっぱ24、5のユーザーがすごく増えてるんですね最近。そういうお客さんが必ず言うセリフが一つありまして、うん、あの小学生から見てましたっていう、かなり年を取ったような
そっか、
みんなだけどあのその子が見てて憧れてましたって来てくれるんで、はい、ちょっとそういう時は嬉しいですね。
ですよね、はい、でアームズマガジン自体も発行販売すっごい量いってますよね。
もう今は3万部以上はいった
りするんで、すごいな、
はい、
すっごい雑誌ですよ、
はい、
うん、で自分自身ももう本当に、はい、なんかサバゲーやって最初に買って雑誌 で、
はい、
で雑誌を買うとあの用語がわからないから最初ドギマギするわけです、はい、でその感覚っていうのもとってもやっぱり楽しい時でもあってっていうのは、ぜひ今からサバゲー始める方は、
そうですね、
まあ、始めてる方もぜひ書店に、
そうですね、アームズマガジンをぜひ、う
ん、はい
はい、購入していただければ、
はい、はい、よろしくお願いします。というわけで、いろいろ話を聞くことができました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディング、さあというわけで、告知の方をやっていきましょう。黒さんからお願いします。
はい、うちのエアソフト97の方では、ですね、2週間ぐらい前にエアガン700丁ですね、
はい、
かなり多めに入荷しました。でそれで、ちょっといきなりね、予約を全部の商品で受けたまわるとちょっと僕たちもパンクしてしまうので、
はい、
まあ、ホームページの方を見れば分かるんですけど、商品によって何日お届け何日お届けという感じで現在予約を受けたまわっております。
はい、
はい、でまた、間もなくボルトの製品もたくさん入ってくると思いますので、ぜひサイトの方をチェックしてください。
はい、はい、よろしくお願いします。さあでは続いて、ボスゲリアさん、
はい、はい、アームズマガジンの方でですね、今ゲリラリ軍団と記事やってるんですけども、
はい、
実はアームズマガジンの方で、サバゲーのイベントを大きいの10月の
3、4、はい、ですね、土日ですね、
はい、土日にやりまして、これは全国のですね、 まあ、ユーザーとかがですね、すぐ集まって集まる一大イベントになっておりまして、2日間で1000人規模のはい、イベントになっておりますので、
すげえ、
はい、皆さんぜひ遊びに来てください。
場所はどこですか？
場所はですね、あの千葉県のユニオンさんのフィールドになりますので、はい、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます、はい、ではみさみささんはちなみにございます。
ちょっと
噛んでるの、もう今ぐらいのはみさみささんはございますか？こちらの方お願いします、はい。
ピピタイもその先ほどのイベントに参加するんですけど、はい、ピピタイの参戦スケジュールなどがピピタイのホームページがあるんですが、うん、そちらで、はい、チェックしていただければなと思います。オリジナルグッズなどもそちらに載ってますので、はい、ぜひぜひホームページを見ていただければと思います。
はい、はい、
なるほど、オリジナルグッズにパッチがあります。
はい、あります。
はい、ぜひ買ってください。
お願いします。
お願いします。
口の仕方がお上手ですね。さあ、というわけで、次回もですね、お二人にたっぷりとお話を聞いていきますので、はい、次回の放送もお楽しみください。というわけで、次回の放送は8月27日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手はすっとこどっこいそばショーと
サコムと
メタブリックファイター花城と
エアソフト97黒と
ボスギリラと
ミサミサでした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
ありがとうございました。ゲリゲリはいいの
かなかったです。この番組は海外製電動エアガン調整専門店エアソフト97、沖縄県那覇市大道ローソン隣伊波郡払い下げ品店、ネームテープと刺繍パッチのロイヤルテーラー、パッチワッペン製作のサコムワークスがお届けいたしました。番組ではさらにスポンサーを募集しております。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか？詳細はメールアドレス air@fmnaha.jp、 すべて小文字で air@fmnaha.jp、 または電話番号 050-3539-1178 までお問い合わせください。